City Information。
サンダフルサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じてサンダの魅力と元気をお届けしております。今日は広報交流政策官の、矢作範夫さんにお越しいただいてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。11月だったかな、前回お越しいただいたのが。
そうですね、ちょっと飽きまして。
そうですね、
あっという間に
冬眠してらした。
そうですね、冬眠太り。
いやいや、とんでもないです、はい、春がもうほんとすぐそこまで来てますのでね。
そうですね、今日はこんなあいにくのお天気ですけれども、ね、なんかぐーっと春がやってきた感じが、ね、向こう側沿いのこう桜のつぼみも、なんとなく今日今も来るときに走りながら見てきましたけど、はい、なんとなくピンク色っていうのがいいですよね。まだつぼみじゃないんだけど、なんとなく
遠目に見てなんとなくぼやっとちょっと色もついてるような、ちょっとピンクっぽいようなっていう。
そうですよね、なんかもう本当につぼみが咲くためのエネルギーをどんどん蓄えてるって感じがします。ですね、
今日の雨も恵みの雨でしょうね、きっとね。今日はそんな春のお話がいっぱい出てきますか。
そうですね、はい、春ということで、まあ、卒業式とか入学式とか、別れとか出会いとか、
ね、本当ですね、
はい、まあ、いいことも悲しいこともあるかもしれないんだけど、やっぱりその時の思い出に大きくかぶってくるのが今もお話ししました桜の花ということ で、桜の花の下でご家族やお友達との思い出作りの季節ということで、桜の話題を今日はお聞かせいただこうと思っております。
ぜひぜひたっぷりとご紹介ください。
はい、いくつかあるんですけれども、はい、令和4年度ですから今年度から三田市が始めた、はい、こう施策といいますか、はい、企画が三田桜物語、
はい、何度か折に触れてご紹介いただいてます。
はい、ご説明させていただいて、三田の桜を守る、育む、楽しむ、つなぐということで、実はこれは、まあ、桜を大切に守りつないでいきましょうということなんですけれども、そこにある本当の思いは桜の花をシンボルとして象徴として、この、ふるさとの思い出がいっぱい詰まった大切な町をずっとずっと未来、子ども、孫で、その先のまだ見たこともない将来の子どもたちに伝えていこうということで、ふるさとの原風景を大切につないでいこうということで作り上げたお話、物語でございます。で、今年度オープニングの年ということで、4月、ちょうど1年前にはキックオフイベントということで、いろんなイベントもやったんですけども、はい、今続けてやっていますのが、桜の里親会のメンバーが、三田の光月、里山で採取した山桜の種を今、一生懸命育苗してくれています。はい、やっぱり三田の地元の桜を増やしていこうということで、はい、向こう側沿いのソメイヨシノも守るんだけれども、三田の里山の山桜も大切にしていきたいよねっていう思いなので、里寺の里親会というのを作りまして、はい、個人の応募してくださった方に種を拾いに行って、さくらんぼみたいな花を拾って、それを一博の先生が大切に種、養生してくださって、去年の11月、はい、12月ぐらいから、はい、いよいよ種まきの時期ということで、はい、はい、まあ、自然界だと実が落ちて土の中で順番に腐っていくような過程を一博の先生がしてくださって、で今、個人の皆さん、あるいは企業さん、三田市内にある事業所さん、はい、エスペックさんとか、新日本カレンダーさんが育ててくださってます。 あと一博の先生方ももちろん綺麗にしていて、で実は私も挑戦しているんですけど、全然なんかうんともすんとも目が出てこなくて、みんなでも結構皆さんね、全然出てこないね、出てこないねって言って
呼べばいいでしょうかね。
そう、おいでもなんと今日の放送に合わせてくれたかのように、ひたくの先生からこれ3月22日にこういう風に双葉が出ましたっていうお便りをいただ
きました。お写真いただきました。すごい。
そうなんです。だからひょっとしてお聞きいただいている三田の桜の里親の方々で出てこないって ちょっとがっくりしてる方はもうちょっとです、ね、もうちょっとで出てきますという今日はその報告を。
文字通り桜のあの葉っぱのそのものの形してますね。
そうですよね。ちょっとギザギザちっちゃいのにもなんか愛おしいですよね。
本当ですね。
はい。でもこれをね育てていってで、はい、まあ、これまだ今双葉が出たばっかりですから、まあ、4年後か5年後に苗木を植え戻すと、お家の庭でもいいし企業さんのお庭でもいいし学校でもいいし、もちろん向こう側沿いにも植えたいし、はい、山桜にも植えたいし山にも植えたいし、ただもううちなんかマンションのベランダなんで、大きくなったら困るなと思って、私ひょっとして三田桜の盆栽とかあったらちょっと売れんじゃないかしらとか思ってるんですけど、
ちょうど今、はい、盆王展されてますから、
はい、そうですか、
桜の盆栽がね、久喜系住宅資料館で、
はい、それは不勉強で失礼いたしました、
絶対に盆栽としてもいいですね、いけると思います。
三田桜の三田桜、あとね三田桜のニックネームもちょっとつけなくちゃいけないなと、なんみんながね、分かるような、なんかもう桜っていうだけで、はい、なんかこんなにいろんなことをワクワク思いつくので、まあ、これからしっかりと、新しい思い出作りに向けて育てていかなくちゃいけないなと思っています。
まあタイミングよく、
そうなんですよ、なんかちょっと嬉しい
ね、用意したかのような、
そうなんです、待ってくれていたかの
ような
、
すごい嬉しいお知らせが、若葉
を見るとこうちょっとワクワクいたしますでしょ、はい、よかったです、
すごい元気いただけました。
はい、でまあちょっとそういうことで、大切な子どもちゃんを育てるにはいろいろお金もかかるということ で、ね、今もクラウドファンディング、はい、皆様からの募集ご協力をお願いしております、うん、3月の30日木曜日まで、はい、もういくらでも結構ですので、お気持ちをお寄せいただければありがたいと思います、
は
い、
気持ちのある方はどのようにすればいいんですか、はい、
ふるさとチョイスのガバメントクラウドファンディングという掲載サイトがあります、難しいですね、三田桜物語で、もうホームページからも、はい、検索をしていただければ、
は
い、
じゃあまずは三田、そして桜がひらがなになってます、そうですね、で物語の漢字で、は
い、でクラウドファンディングということで、
はい、で検索してくださると、はい、
ぜひとも市役所にご連絡いただければいかようにもご説明させていただきます、はい、ありがとうございます。というのが、うん、こう大きな考え方としての三田桜物語のお話を今ご紹介したんですけれども、やっぱりまさに楽しむっていうイベントが大きな柱になりますの で、
う
ん、
は
い、次にご紹介するのは三田市観光協会さんが主催しておられる三田桜祭りをちょっとご紹介させていただきたいと思います。4月の1日土曜日ですので、もういよいよ来週、
そうですよ、
そうですね、はい、今週末があって次の週、
来週の土曜日ですね、
そうですね、多分お花の具合はいいのでお天気だけが心配なんですけれども、うん、ね、4月1日土曜日の11時から19時まで、
はい、夜まで、は
い、そうなんです、夜桜も見ていただけます、うん、場所が里の根ホールの駐車場で開催いたします、はい、でいろんなお楽しみのイベントなんですけれども、まずステージイベントということで、うん、去年も来ていただきました大阪 OSK 日本歌劇団、皆さん、はい、OSK の皆さんがまた今年も来ていただいて、
は
い、
なぜかって理由がありましたよね、
はい、去年創立100周年を迎えた OSK 日本歌劇団のテーマソングが桜咲く国、
そこなんですね、
そうなんですよ、もう桜咲く国っていうね、なんか軽やかな、はい、日本の桜の大切な風景をずっと、ほぼ創立時期からずっと100年近く歌い継いでこられているの で、それを三田桜を大切にするということで応援に来ていただくことになって、去年来ていただいたんですけど、はい、今年もまた来ていただ
く、来てくださ
る三田桜物語ショーということで、はい、30分のスペシャルバージョンということで、トップスターのヤンリンちゃんと、はい、あと娘役のトップのお二方が来ていただいて、この日のためのステージを用意してきてくださいます。すごい、
そうなんですか、
はい、今楽しみにしていただければ、はい、去年はねちょっと雨で屋内のステージになっちゃったんですけども、
で、
ね、今年はそのステージ、屋外ステージで華麗に華やかに、
う
ん、
ね、
聞いていただけると思います、はい、あと OSK のこのショーの以外にも、三田出身でこのハニー FM でも番組をお持ちの美智子さん、 はい、みちこさんも演奏を
聴かせて、この後夕方5時から。
そうですよね。
そうです、今日ちょうど
いつも通り、
今日ご出演ですね、はい、そうですね、はい、
あのみちこさんの演奏も聴いていただけます。他にもいくつかステージイベントあるんですが、はい、ステージイベントの他には、はい、飲食物販の出店がございます、はい、これはあの三田さんの美味しいものいっぱい召し上がっていただける、うん、いいですね、あるいは手芸クラブの方がちょっとご自分の作品を、はい、
手作りのものが、
はい、はい、もう販売しておられたり、はい、あとはグルメブースとしてキッチンカーが、
あ、今はもう外せませんね、はい、キッチンカーね、温かいものになりますね。
そうですね、4月1日ちょっと花冷えかもしれませんから、まあ、あのそんなものがあると思います、はい、そして3つ目、これが実はちょっとおすすめなんですが、はい、働く車が大集合、
おー、すごい、
ということで、
お子さん、小さいお子さんにはもうね、働く車大人気です。
もうおっしゃる通りで、やっぱり三田桜物語、あ、桜祭り、はい、三田の桜の思い出はやっぱり家族で楽しんでいただきたい、はい、で去年もコロナ禍が明けて初めてのということで、ご家族連れの方が本当に楽しんでくださってたので、
おっしゃってましたね、
はい、そうなんです。だから今回もお子さんに楽しんでいただけるような企画として、働く車大集合と、はい、アロー、オレンジアロー号も来ますし、
あとね
自衛隊のお車とか、はい、あの白バイパトカーの展示、あ、まあ、白バイパトカーは見ていただくだけなんですけど、他は乗車体験もあったり、
写真撮れますね。
そうですね、すごい、整備工体験とか、あとなんか自衛隊のお洋服、試着もあるとか、
すごい、そうなんですか、
はい、あのお車、子供さん大好きなお車だけど、やっぱり私たちの生活にいろんなところで、あの民間のバスと言わず自衛隊のお車、パトカーはもちろんですし、です、ね、はい、みんなの生活に関わってくれてる子供さん、あの車をね、子供さんたちに見ていただくいい機会かなと思っています 。
もう連接バスなんてめったにお目にかかれないから、
そうなん、
電車みたいにつながってるんですもんね。
そうですよね、サンダーが最初に、
は
い、でも町博でも連接バスっていうのは本当に申し込み初日で売り切れになるぐらい、ね、お子さん大好き、は
い、ね、見てみたいという ね、それに乗ることができる、
そうですね、はい、も乗っていただける、整備の整備工の体験もしていただけるという、ちょっと体験付きの働く車が大集合というイベントです、はい、あの他にもこの三田市観光協会の主催の三田桜祭りでは、うん、向こう側桜と明かりのプロムナードの点灯式を行います、
うん、
6時に、
ね、
はい、あの7月1日から7日までは、毎日18時から21時までライトアップしたいたしますけど、その最初の点灯式を行います。趣
がありますね。
はい、ま、あの一つだけあってほしくないのは、うん、雨天中止、
雨が降ったら、
そうなんです、
そうなんですね、
はい、あの当日の朝の7時にホームページで、
はい、あ、はい、
お知らせはいたしますが、
わかりました。
でも絶対雨は降らないと信じて
ホームページというのは三田市さんのホームページですか、
はい、もうあの三田市のホームページも観光協会のホームページも、はい、
わかりました、
ご覧いただけます、はい、これが三田桜祭りのご紹介をさせていただきました、はいはい、まあ、それ以外にも桜で今皆さん、
うん、
楽しんでいただけることをいくつかちょっと見繕ってきたのですが、
そうですね、
まず一つ目がノルディックウォーキング、はい、これ4月1日に、はい、三田ノルディックウォーキングフェスタということで、はい、4月1日同じ日の10時から、はい、里の根ホールの東側広場で開催、
はい、
受付をいたします。今ね、まだ、応募していただけて、今日ギリギリ聞いてきたらまだお申し込みいただける余裕もあるということなの で、はい、ホームページか、あるいは市民センターにこのチラシを置いておりますので、この後ろに書き込んでファックスしていただいても結構ですし、はい、分かりました、はい、ぜひ気持ちよく歩いていただく、一番いい向こう川沿いのコース。
そうですね、とにかくコロナでお家にいてしまったことがね、意外とこう筋肉が弱ってしまってるので、
そうですね、
何かしたいなと思ってる方は、これをきっかけに、はい、
動かれてもノルディックウォーク、ね、フィンランド発祥の2本のポールを持って歩くっていうのが、ね、その方その方の体力に合わせたトレーニングになるというふうに聞いておりますし、
ね、ね、そうですよね、
ぜひぜひ、であと運動だけじゃなくてプレゼントもあるし、
そうなんですね、
お祭り会場で使えるお得な特典付きというふうに聞いてまいりました、
は
い、
そうですか、
はい、ぜひ参加していただきたいなと、はい、 で、これは三田市の主催でございます、はい、あと市の主催の行事2つありまして、はい、桜メッセージボード、これそうそうそうそう、いつもこの時期に書いていただいてるんですけど、市役所のロビー、里の根ホール、はい、この2箇所にメッセージボードを置いてます。桜の木の形をしたボードに、うん、桜の花びらの形をした、メッセージカードを貼り付けていただくということで、はいはい、皆さんの桜に関する思い出だとか、今年の桜に込めたい思い出もいいですし、はい、三田桜物語、最初にご説明した、そのふるさとの桜を大切に守っていこうっていう、この三田桜物語を考えるときに、やはりこのメッセージボードで皆様からいただいた、その思いっていうのがすごく参考になって、はい、子供さんが生まれて、何年になるけど、この桜も何年だよとか、はい、だとこの桜のもとで、誰か見送ったよとか、時にはこの桜のもとで、お別れしたのもあるよっていうようなね、悲しい思い出も含めて大切な思い出がいっぱい寄せられたので、今年も皆さんにぜひぜひ、桜も満開になりますけど、このメッセージボードの桜も満開にしていただきたいと思ってます。
人気になってますからね。
そうですね、はい、簡単に。で、字が書けないお子ちゃまも、なんか書いてくれて
る、ね、あ、いいですね、はい、絵を描いてくださってもいいですね。
はい、よくわかんない絵もあるんですけど、はい、でもきっと
思いは、
ここで、はい、ここで描いたっていうのがきっと彼、ね、彼女の将来に残るご家族との楽しい思い出になってくれると思います。
そうですね、
はい、
本当ですね、
はい、それともう一つ市のなっております、キャンペーンが、はい、インスタグラムキャンペーンです。そうそうそう、はい、ハッシュタグ私の桜開花宣言ということで、うん、もうすでに始まっていまして、はい、4月の30日日曜日まで受け付けております、はい、でこれは開花情報でもいいし、うん、今満開だよでもいいし、うん、あとちらほら散りましたよ、散り始めましたよでもいいんですね、さまざまな桜の、三田の桜の情報を投稿していただくことによって、はい、市民の皆さんがお作りになる、作っていただくオリジナル三田の桜マップ、はい、
なるほど。
だからこれを見ていると、あ、この辺まで開花がいったなとか、
桜じゃなくて三田縦に長いから、
そうなんです、
はい、ちょっと気温差もあったりして、
そうですね、
咲く速度が違うんですよ ね、
はい、あと向こう側沿いのソメイヨシノもあれば、それこそ山桜もあるという、そうそう、
そか種類によっても、
はい、だから皆さんにご協力いただいて、オリジナルの三田桜マップを作ろうと、
いいですね、
でこれをね毎年毎年アーカイブで蓄積していくと、三田の桜開花予報ができるかもしれないし、
ね、
NHK のニュースよりも情報量がいっぱいある三田の桜マップができるという、
地元の確実な細かい情報がチェックできると、
は
い
は
い、
ぜひ皆さんに作って、一緒に作っていっていただきたいなと思っております、
はい
はい、ささやかではございますが、記念品プレゼントもあります。
はい、先ほどちょっと担当の方にお伺いしたら、やっぱり咲き始めてきたので、ずいぶん皆さんからのアクセスが増えてきたと。
そうです ね、いよいよやっぱりまだまだね、つぼみが固くて真っ黒じゃ気分もならないですけども、だんだん毎日毎日、あれよあれよとこうほわっと膨らんでいく。
特に昨日が暖かかったので一気に ね、行く道では何もなかったの、帰り道でもうピンクになってるってとこありましたから ね、
はい、ぜひシャッターチャンスを逃さないように皆様振るって応募していただけた。でも散り始めの桜も全然大丈夫なので、
ね、いろんな情報ということですね、
はい、ぜひ三田の桜の特派員として、参加していただきたいと思います、はい、これが市のイベントで、はい、あと観光協会さんも三田春の、桜春のスタンプラリーというのをやっておられまして、はいはい、こちらは6月30日まで、この三田桜祭りもそうなんですけれども、いろんな桜に関わらず、はい、三田の町のスタンプラリーに参加していただいているお店に行って6つスタンプを集めていただくと、三田牛など豪華な商品が当たると。
すごいですね、
は
い、
でこれが実は4月1日の三田桜祭りの会場でも集められるので、はい、ちょっと効率よく集められるのが4月の1日ということで、
はい、
はい、
でちょうど始まるのが1日なんですね。
そうですね、はい、1日土曜日から6月30日までということで、こんな皆さんに参加していただけるイベントをご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。やっぱりこう春爛漫の雰囲気がこれでお伺いするとだんだんとあの頭の中もこうほんわかとピンクになってきます。
なんかあの単純なんでお話ししてるだけでワクワクしてくる感じが、
ね、そうですね、はい、今日があの雨で曇ってたっての忘れそうになります。
そうですね、はい、ぜひあの皆さんにもうふるさとサンドならではの桜を楽しん で、ね、新しい思い出も作っていただきたいと思います。
本当ですね、ありがとうございました。サンダーの本当にあの自然豊かな場所ならではの話題が満載というお話をいただきました。
はい、
そして
そうですね、はいはい、2番目はちょっと私事で恐縮なのですが、はい、先ほど春旅立ちの春ということを言ったんですけれども、はい、私もあの三田で、いろいろお仕事をさせていただいたんですけどこの3月で卒業させていただくことになりまして、
そうなんですね、
はい、ちょっと最後に三田の魅力を、はい、三田ふる三田しっかりもんがきさんにまた聞いていただこうと思いまして、
もうそうですね、
はい、ありがとうございます。あの本当番組でいろんなことをお話しさせて、うんいただいたんですけれども、まあ、市役所には先ほど放送していた消防の方もおられれば病院の仕事もあるし、はい、まあ、道路や下水道もあるし福祉教育もいろいろ地域活動とかあるんですけれども、ね、まあ、たくさんの職員が担当しているんですけど、はい、その中で私が担当させていただいたのが、はい、まあ、観光ですとか、都市間交流ですとか広報ですとか、うん、要は元気なサンダーこうサンダのファンを作っていくといったそんなことをまとめてちょっと担当させていただいたんですけれども、まあ、あのサンダで3年間ご一緒させていただいたんですけどコロナっていうね残念なことはあったんですけれども
ちょうど
そうなんです。もう本当コロナの時に来たので
なるほど、
まあ、だったんですけれどもそんな中でもやっぱりこの3年私がもうご一緒してる間だけでもちょっとサンダの街ってちょっとずつ魅力もともと素晴らしい魅力がにあふれる街なんですけどまだどんどんどんどん変わってきているなというふうに、思いまして、まあ、いろんな活動をさせていただいたんですけど例えば観光とか、そういう街づくりのところでは、やはりもう若者や子どもやファミリーが楽しめる街ということで、新宮進む元気のぼりもありましたし、はい、サンタクロースサンダという冬のイベントもありましたし、はい、ね、今ご紹介したノルディックウォークもあるんですけれども、はい、やはりこうアウトドアの魅力もあるし、地域でいろんな人が活動している。で、あのサンダスモカモスプロジェクトというのをご紹介させていただいたんですけど、
あれ
なんか本当に学生と地域が一体になって活躍するという感じですし、ね、はい、で先ほどちょっともうあのご紹介言葉にも出ましたけどサンダ街博というのを、はい、去年仕組み作りをして今年実証、はい、
今年度、
はい、今年度、本格実施ということで、もうこれもすっごい三田の町にいらっしゃる里山で活動しておられる里悦子さんに来てね参加していただいたりとか、はい、新宮さんのお話を聞いたり、はい、あるいは農家さんのこう農家黒豆の
あはいはい
刈り取りもやりましたし、
ご一緒にということで、
あと新木バスさん
はい、
はね、価格混載バスに乗
ったり、今
年はコスモス食品さんにも参加していただいて、スープ作りがあったりとか、
だ
からもう本当に三田の町のいろんな部分、里山があって旧市街があってニュータウンがあって、はい、あガーデニング、はい、グリーンネットさんにもご参加いただきましたし、はい、本当にいろんな方が参加していただいて、いわゆるステレオタイプの観光っていえばなんか物見湯さんで観光バスに乗って旗立てて行くじゃなくて、はいはいはい、その街に活動している人たちの活動を一緒に体験しながら街の魅力を探すという、でこれがね本当はもともと立ち上げたのは三田市の街のブランド観光課が提案をして、こんなことできないかっていろんなプロの方にもアドバイスいただきながらやってたんですけど、なんと今年は街博に参加してくださった方が自分たちで LINE グループを作ってこの街を盛り上げていくためにはどうしよう、次観光でいろ んな市内の人に楽しんでもらう、そして市外からも来てもらう、ひょっとしてもうちょっとコロナがねもうすでに、観光客回復してますの です、ね、インバウンドに来てもらうにはどうしようかとか、もうね町の人たちが自らなんかこうふつふつと次の今度の町博に向けて、ね、なんかね今いろいろねこう打ち合わせをしてくださってるんですよ、もうすごい素晴らしいなと、決して与えられた観光による街づくりじゃなくて、住んでる方が本当に動き出しているっていう、もう三田の街素晴らしいなっていうイベントに成長いたしました。
そう
はい、あとはそうですね、浦河町の赤新社のお話も街博でさせていただきましたし、はい、今度はね4月1日にはちっちゃなブースですけれども、設けて浦河の物産、
はい、
その昔三田からもう延々と旅をかけて旅をして、苦労して町を開いた人たちの
北海道のね、
そう
ね、
あ、そうですね、はい、北海道の、町の物産紹介を今度4月1日はさせていただこうと思ってますし、こんな、まあ、にぎわい作りをさせていただきましたし、あと、まあ、広報で言いましたら、ホームページもリニューアルして、
はい、
LINE もいろんな方にお使いいただいてます
し、便利なツールですよね。
そうですね、まあ、LINE は究極は本当に何かあった時に災害時とかにすぐに連絡が通じるっていう大切なツールなんですけれども、はい、それ以外にもいろんなお楽しみの情報を、ご自分が求める情報、子育てがいい、観光がいい、あるいは福祉がいいとか、そういうジャンルを選んでいただいて、はい、ある程度それにご希望の情報をお届けできるということなんですけれども、ね、まあ、ホームページも前ちょっと分かりにくいよっていうお叱りの声をいただいていて、
は
い、でリニューアルして、だいぶ分かりやすくなったよねっていう、お褒めの言葉も頂戴してますけれども、まあこれはもう絶対完成はないの で、
そうです、ね、
でどんなに完璧なホームページでも中の情報が朽ちていったら全然意味がないので、常にフレッシュなお野菜屋さんと一緒 で、
ね、そうですね、
はい、フレッシュなものを分かりやすくお届けするという努力は今も頑張って担当の職員がやっております。
そうですか。
で広報さんだも、
はい、
令和3年1月にリニューアルをいたしまして、もともと昔の広報誌はあったんですけれども、はいはい、
のびゆくさんだという、
まあ、そうですね、はい、これはもうずっと三田の町がニュータウンの開発で大きく成長していくときに、はい、市からの情報をお届けするツールであったと。そうそうそう、はい、で、まあ、今は成熟した町となったので、もちろん今も従来通り市政情報を多くの方に、全ての、なるべく多くの対象の方に分かりやすくお伝えするっていうのはもちろん引き続き大切な機能なんですけれども、今の広報さんだは、同じく新たに三田の町で生き生きと輝いている人、市民の皆さんが共に元気に活動している姿をできる限り紹介することで、ね、あ、私もこんなことじゃできるかもしれない、私もこんなことやってんのよ、はい、私もこんなこと一緒にやってみたいな、こう皆さんが一緒に町づくりに励む姿をちょっとご紹介していただくようなことも増やしております、
ね、そうですね、それも特別なことじゃなくて、はい、生活していらっしゃるその雰囲気をそのままのお写真が結構入ってますね、は
い、
あちらこちらにね、笑顔でね、
はい、もうだからそういうこう観光と今その広報さんらの登場していただく方もそうなんですけど、やっぱりこの3年振り返って思うのは、三田の魅力ってもちろん自然、里山も綺麗なニュータウンも古い久喜家の住宅、旧市街も魅力なんですけど、やっぱり一番の魅力はそこで住んで活動して輝いておられる人たちの魅力が三田恐るべしって、はい、思います。もともと里山とニュータウンと旧市街という非常に特徴ある街から成り立っていますので、はい、それぞれのエリアで活動しておられる方もやっぱりこう自然があったり農業があったり歴史があったり文化があったりと、非常に多方面いろんな角度から活用なくしておられる方もありますし、もちろん産業もありますから、はい、先ほどのエスペックさんとかコスモス食品さんとか、ネツトヨタさんとかいうこう企業の方もいろんな活動をしてくださってますし、そうそうそう、だからまあなんか 企業、まあ、企業も言ってみればそこで働く人たちなので、いやみんながまちづくりに参加してくださる学生を育ててくれるのもそうですし、もう農業にもかけてて、うんちくをしっかり語ってくださるこだわり派の農業の方も楽しいし、お米作りにもう命かけてる方もいらっしゃるし、っていうようなね、これからもこういう素晴らしいお人の魅力で、サンダもっともっと輝いていってほしいなというふうに感じています。
ぜひこう発信していき続けてくださるといいですね。
そうですね、もうアフターコロナの中でやっぱりどんどん活動を続けて、皆さんがそれぞれ発信してくださるような、そんな仕組み作りをするのが市役所の、
なるほどね、
機能役割かもしれないですし、お手伝いをするのもそうだと思っております。まあ、にぎわい作りという意味では今年は8月5日にいよいよ三田祭りも、夏祭り開催いたしますし、あと夏には兵庫デスティネーションキャンペーンというので、兵庫テロワール旅といって、兵庫県と JR グループ6社が、いろんなこうその土地にある食を、その土地のならではのローカルに楽しむっていうような企画をやっているので、これはもう JR グループ6社さんなんで、遠く、首都圏から、北海道から九州からも来てくださると思うんですけど、やっぱりまずは JR 西日本さんのお力で、この関西近郊の方からもっと三田に来てくださって、まあ都市近郊にありながら豊かな自然と美味しい食を満喫できる。
ニュータウンに来られた方からはほとんどそういう言葉が聞けますね。
そうですね、
ぜひぜひ。こんなに都会に近いのにこれだけの豊かな表情豊かな、行く場所場所によっての違う自然を楽しめる場所ってないですね。
そうですね、だからもう来てよし住んでよしみたいな。
そうですね、
そういうご自身のライフスタイルに合わせてね、楽しんでいただければと思いますし、その先2025年には大阪関西万博もございますので、
そうですね、
兵庫県のフィールドパビリオンというね、兵庫県が、しておられるその万博に合わせた、プログラムがあるんですけども、
この中発表ありましたね。
そうですね、そうなんですよ、で実はサンダのプログラムも入ってまして、新鮮上事故里、水、風の恵みがもてなすアウトドア交流都市サンダっていうタイトルがついてます。これからいろんなね、夜活もそうですし、千畳事故周辺もそうですし、やっぱりこの豊かな自然をアウトドアでみんなに楽しんでもらおうというアウトドア交流都市っていうのをサンダは目指していますので、
アウトドア交流都市、
これもぜひ楽しんでいただく、その中にはもちろん食もありますし、文化も歴史もあるということで、もう本当ワクワクするサンダの魅力を、あえて本当に気づきで言わせていただくなら、やっぱり中の方が実は意外と気づいておられなかったりする。でこれは市役所の職員ももっともっとそこに気づいて磨きをかけて、まず市民の方にそれをしっかりエンジョイしてもらって、で市民の人たちがそうやってワクワクしてたら、どんどん、お友達の口コミでどんどんいろんな方が来てくださって、でそこに人の渦ができると街がどんどんどんどん元気になっていくような気がしますので、もうまさにそんな活気あふれる街にますますもっともっとなっていってほしいなというふうに、応援団としてこれからはちょっと関わらせていただこうと思ってます、
そうなんですね。じゃあ今日は卒業というお話になりましたけど、そうじゃなくて今後ともずっといろんな形で支えていただいて、
もう第二のふるさと、ちょっとするといつか第一のふるさとなのかもしれないし、
そうですね、
もうずっと繰り返し、私この番組の中でもう最初ダジャレですがって言ってたんですけど、サンダフルサンダ、
素晴らしい言葉だと思います
。ちょっと最後にもう一度きちんと言わせていただくと、サンダ、中棒を引いて、フルは FULL、楽しいことがいっぱいフルにあるサンダっていう、このサンダフルサンダっていうのをね、ぜひ皆さんにもっともっと、 楽しんでいただきたい、盛り上げていただきたいと思っています、
だから皆さんがサンダってどんなとこって、サンダフルサンダよっていう、そこから始まってほしいぐらいに、皆さんがこう落とし込んだキャッチコピーとしてご自分の中に入れていただいて、馴染んでくださって、
ぜひハニー FM さんでも広めていただいてお願いいたします。
わかりました。頑張って皆さんにお知らせしたいと思います。
ありがとうございます。
お話ししてたらね、お時間気になくになってしまいます。すみません、では一応今日がご卒業というお話をいただいた広報交流制作官の矢作典夫さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております、
ありがとうございます。
ありがとうございました。サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次は4月27日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。